ゴールド、トモ君って誰？父親であるはずの明石達也の言葉。聞いたのか、ユーリから。わかってるよ、俺を責める気持ちはさ。そんな回りくどい言い方しなくても、案の定トモは実在しなかった。まあね、のっけから、リカが、保坂さんの亡くなった奥さんの姿が見えるっていうくだりね。しかも、人の思いが見えるんです。決して癒されることのない悲しみってやっぱり存在していて、だから自分でもどこかで分かっているんだけど、そう思わないと辛すぎて耐えられないっていう言い回しからも、友が有利の思いによって作られた存在っていうのは決定的だったわけですが、まさかネタバラシまで一挙にやっちゃったっていうのは想定外でしたね。
びっくりしました。
で、結局第4子を身ごもっていた有利は、当時の達也の愛人と揉み合いになった時に男の子を流産してしまった。その時の悲しい思いが、友という存在を生み出してしまったわけですよね。しかし、友くんはいません。どこにも、と理科に言われた時、有利が、知っているわ、と答えたのは、これまた想定外。
でもそんなん言う必要あったのかなって。別にいいじゃない、本人がそれで幸せならって思ったんですけど ね。
でもね、現実を直視しないといけないとね。そういう風に理科は思ったわけでしょうし、まあそれにしてもいろんなことがまたまた一挙に動き出しました、
はい、
まずジョージが DNA 鑑定の報告書を改ざんした本当の理由、オリンピックを前にした早乙女秀一が合宿先で人妻と不倫した挙句に子供まで儲けてしまったというスキャンダル、これが世に出てしまうと他界して20年が経った今も多くの人々から愛され続けている秀一が怪我されることになってしまう、
うん、
だから永遠のビューティフルチャイルドとして守る義務が自分たちにはあると。この言葉には有利も心を動かされてしまった。一方こうは見合いをした陣内沙織に、負けて値打ちが下がるくらいならオリンピックに参加しなければいい、周一さんもそれで伝説の人になった、怪我をすればいいだけ、たかがスポーツで自分の価値を下げるなんて馬鹿げている、
うん、
そんな風に言われて心を動かされてしまった。
信じられないですよね、
でもね、それほど結構こうも追い詰められているんじゃないでしょうかね。そして蓮の方は父親達也の昔の姿を知ってしまった。
最低ですもんね。
そのショックの大きさからその場から走り去ってしまうんですが、なんと胸を押さえて倒れ込んでしまう。予告にも現れませんでしたから、ちょっと心配ではありますが、さらにアキラはですね、あの宇津木と男女の中になってしまいました。
二人合意の上ですからね。
まあどちらかというと応援したくなるっていう気もあったんですが、でもあの宇津木がなんとコンプレックスからアキラに暴力を働いてしまう。
最低ですよ。
ただ宇津木はですね、これ以上アキラを傷つけてしまうことを恐れて自ら姿を消してしまう。そしてそれを知って追いかけるアキラね、こちらもなんとなく危うい状況ですよね。
予告ではレイプのようなシーンもありましたよ ね。
このあたり野島真嗣らしいと言ってしまえばそれまでなんですが、ちなみに宇津木役の綾野剛はこれでオールアップ。
あ、もう出てこないんですね。
なかなかの公演でしたよね、
映画のシュアリーサムデーでも彼出てたんですけども、いろんな役をこなしてますよ ね。
なんといってもマザーのあの児童虐待男も、公演といえば公演だったわけですし、これからも要チェックの若手俳優の一人ですよ ね。そしてその一方ではなんと非常に気になる新たな人物が二人も登場、まず沙織の妹陣代舞子、父陣代陽次は自己破産しかけた際 娘舞子と手をつないで買った宝くじが当たった。それ以来大事な商談の席にも必ず舞子を連れて行き成功を手にした。つまり強烈な運の持ち主っていうことなんでしょうね。そしてそんな舞子は自ら幸に近づいていってる。幸運の女神になってくれるといいんですけどね。果たして幸がそれに気づくかどうか。女を見る目がないって言われてしまいましたからね。それとそんな神代陽次から優里が紹介された、見た目はごく普通の主婦笹岡みどり、演じているのは宮崎美子さん、
はい、
いきなり優里に向かって、金メダルはきっと大丈夫、あなた運強いもの、それもね周りに与える運もある、珍しいのよそういう人。ところがなんと、ただし一人失うことになるわ、あなたお子さんを一人失ってしまう。
誰なんでしょうね。
こうでしょうか、蓮でしょうか、まさかアキラ。まあそれが友のことだったとすれば不幸中の幸いなんですけどね。ということでゴールド、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。